今日はネヘミヤ記の11章です。このところにはエルサレムに移り住んだ人たちのことが記されてあります。一節を見ますと、民の主導者たちはエルサレムに住んでいたが、それ以外の民はくじを引いて10人のうちから1人ずつ聖なる都エルサレムに来て住むようにしとあるわけです。もちろんこの指導する人たちがこの中心的な町であるエルサレムに住むことは必要なことであったと思われるわけですけれども、しかしそれ以外にそのくじ引きで10人のうちから1人ずつが、まあ、言うなれば強制的に住まわされるというようなことがここに記されてあります。なぜそうなのか、まあ、一つの大きな要因はやはり敵からこの言うなれば首都であるようなエルサレムは攻撃されやすい、攻撃の的となってしまう。そして以前はもうそこは滅ぼされてしまったというところであるわけです。そしてまたエルサレム自身がもう高いその丘の上にある町ですから、牧畜とかまた農耕するとか決してそれは容易なところではなかったということも原因に挙げられると思います。ですから喜んでエルサレムに住むという人たちは少なかったのではないだろうかと思われるわけです。また2節には自分から進んでエルサレムに住もうとする人々を皆祝福した。もう自らが住んで住む人を他の人たちは祝福する。それだけエルサレムに住むということは容易なことではなかったと思います。しかしそこは聖なる都であり神の都、本当にこの神が共におられるということがまた大きな励ましとなり力、そして祝福となっていったわけです。そしてまたエルサレムには4節のところを見るとユダ族とベニヤ民族のうちのある者が住んだとあるわけなんですけれども、このイスラエルの国が2つに分裂してしまった時に南ユダ王国はユダ族またベニヤ民族がそのところに属し、他の十部族は全部北イスラエルに属するということになったわけですけれども、そういう意味においてエルサレムにユダ族とベニヤ民族のうちのある者が住むというのはもう当然のことであったと思われるわけです。また10節のところには、まあ、祭司のうちで住む者たち、また15節にはレビ人のうちではというふうにあるわけです。19節にも門営ではということが出てくるんですけれども、やはり神殿で奉仕をするそういう人たちがこのエルサレムで住む、それはもう必然的なことであったであろうと思われます。そしてまたそういう中にもこの個人的に優れた人たちのことも記されてあります。例えば17節にはマタンヤという人が出てくるんですけれども、このマタンヤは祈りの時に感謝の歌を歌い始める指導者と特に彼のその働きのことが記されてあります。祈りの時にこの感謝の歌を歌い始める、まあ私たちも祈りをします。しかしここでのこの祈りというのは おそらくは公の祈り、神殿で神様に生贄を捧げる、そしてイスラエルの民はこの神様に向かって祈るという時にこのマタンヤという人は感謝の歌を歌い始めるというようなことをした、それがここに記されてあります。また22節のところにはこの氏はサフの子孫の歌い手の一人で神の宮の礼拝を指導していた、まあ、歌い手がこの神の宮の礼拝を指導するというような非常に重要な立場にあった人であるわけです。そして彼はこの23節のところを見ると歌い手たちには王の命令が下っていて日課が定められていた。ですから彼らはただ自分たちが好きだからというふうにそれでやっていたわけではなくて王の命令 とあるわけです。おそらくペルシャ王がこの歌い手たちに日々のその礼拝の中にあって歌を歌うようにと定めたのであるあろうと思われるわけです。そしてまた24節のところを見ると、このユダの子ゼラフの子孫の一人でメシェザブエルの子ペタフエアは民に関するすべての事柄について王を助ける役を務めたとあります。ですからこのユダヤの地においてもこの王がそこを治めるということのために助ける役、非常に重要な役であったと思いますけれども、そういうことがまた与えられていた。まあ今日においても私たちは教会においてそれぞれ必要な働きを成していくわけですけれども、また私たちは礼拝においてやはり賛美っていうのは非常に大切なものであると思います。私たちは歌を歌うということによって、心が励まされるということがあるわけですけれども、またそれ以上に神様に捧げる賛美っていうのは非常に大切なものであるわけです。もう祈りもそうですし、また賛美も私たちが神様に捧げる、それは礼拝において欠かされるようなものではありません。また先にはエズラが律法の書をこの礼拝の中で朗読し、そしてまた彼らは心が刺されたというようなことが以前に出ていましたけれども、礼拝の三要素は御言葉、そしてまた祈り、そして賛美、もうこのことが私たちが神様を礼拝するときにもう本当に必要な、欠くことのできない大切なものであるということを思わさせられるわけです。エルサレムの復興、そしてそういう中にあって神様に礼拝を捧げていったわけですけれども、その精神また本質を私たちはしっかりと教会に受け継いで、そしてまた神様に喜びを持って捧げていくものとさせていただきたいと思います。